エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、UG です。
さてさて、
はい、
台風1号ができたと思ったら早速2号が上陸しそうでしなかった昨今でございますけれども、
なあ、
最近いかがお過ごしですか？
梅雨と台風ってのは一緒に来るんだね。なんかあんまり意識したことはなかったですけどね。
普通の年はあんまり来ないですよね。
てか梅雨なのか、うん、
梅雨終わってから台風ですよね。
終わったんじゃないの、梅雨は。なんか降ってないし。あ
気象庁的にはまだね、梅雨明けは宣言してないですよね。
降らずに明けたっていうことになっちゃうとね。
でも一時期消えてた梅雨前線は復活しましたよね。
しとしと感はないけど、まあ、降ってんのかな、ちょっとずつはね。
はい。
まあ、そんな昨今ですけど、まあ、大したことじゃないですけど、仕事とかでね、使ってる PC、Windows 機なんか特にですけど、変えると、
はい。
なんか、メーカーによって、キーの若干並びが違うよねっていう。
あ、キーボードがね。
ファンクション系がね。うん、で、なんかExcel のタブ変更とかが、もう妙にできなくなっちゃうわけですよ。いきなり。いきなり初心者に戻るっていう。なんなんでこのちっちゃいページダウンを押すのかよ、みたいなね。あるわけですよ。なんかね、もう、あれはね、私要はさ、何でしたっけ、アルファベットの置き方は、JIS 規格なり何規格なりあるじゃないですか。なんかいろいろ。さすがにあれ崩してくる会社はいないと思うんですけど、もうExcel とかのタブ移動は、もう、法律で決めてもらいたいわけだね。
そう、だからその、クワーティ配列、
うん、
の脇にある記号のキーをずらすのをやめてほしいですよね。
やめてほしい。
むしろそっちの方が重要だっていう。
そう。あれ、本当にね、なんか、いや、そういうのはなんか任せてるとか言いますけど、なんかさ、車だってさ、ほら、安全規格上、こういうのは守んなきゃダメってあるじゃないですか。
うん、あ、そうですね。
そのレベルだと思います、あれは。危険だと思うよ。いや、全世界で影響あるでしょ？
もちろんそうですよね。
なんでしょう、なんか、少しね、まあ、法律までいかなくてもさ、
うん。
自主規制的なさ、自主規格みたいな。
これはもう慣習でしかないからね。
なんか、デルト、ヒューレット、パッカードはわざとそこを変えてくるみたいなやつでしょ？なんか。
ああ、変えるだろうね。だからほら、車でもさ、別にその、エアコンのボタンがどこにあろうと知ったこっちゃない感じはするじゃないですか。
まあまあまあまあ。
アクセルとブレーキ逆になるのは困るわけですよね。
そう、そのレベルだと思うよ。
で、彼らにとっては、その、タブキーとかシフトキーとかっていうのはエアコンのボタン扱いなわけです
よ。ああ。ねえ。
こっちとら全部使っとるんじゃいっていう。
そう。いや、いちいち目で確認になっちゃったら、それこそね、ねえ、アクセルとブレーキは、目で確認しないでやれるから、いいわけでね、あれは。ちょっとね。いや、もう結構、まあ、iPhone なんか使っちゃうともうこれずっと基本的には一緒でしょうけど、うん、ね、Android 系とかだとやっぱり機器によってとかもね、あるだろうし。
そうですね。
なんかこう、いや、ここまで、いや、インフラだからすでにっていう、嗜好品じゃないかなっていうね。うん、
あ、そうですね。
うん、なんかね、そういう、結構そういうのありますよ。その、いわゆる、もうルール化した方がいいよみたいなのは、まあ、はい、あれも、牛丼の頼み方とかもそうですけど、梅雨だくってなんかもう統一規格なのかなみたいなさ。いや、吉野家だけなんじゃないのかなとかさ。
そうね。まあ、口頭で注文できないお店ではあれは追加できないですよね。
梅雨だくボタンがないんですけど、とん
だ。
知らない人にとってはね。
うちではやってませんっていう話になるでしょう。
でもほら、今、海外の人とかも多いから、梅雨だくっていうのをね、みんなやっているっていうのをなんかのさ、インスタとかで覚えたんだけれども、松屋で困るとかさ、うん、あるかもしれないもんね。
すいません、うちはやってないんでっていう。そう、インバウンドに優しいお店だったらば黙ってやってあげる。
ああ。梅雨ダクプリーズみたいに言われて。
そう。あ、こいつ知らねえやつだなって思いつつも、まあ、ちょっと足してあげるっていうのが粋な感じですよね。
ネギダクプリーズとか。肉だけプリーズみたいになっちゃうとさ、もう意味変わってくるから。
馬と馬ハンバーグ。
そうか。口頭で頼まないからね。そうか。そういう意味では、見てないんだから分かれよってことはあるかもしれないけどね。
美考欄みたいなのないからね。
いや、なんかそういうね、なんかこう、まあ別にルール化しなくてもいいですけども、まあまあ、困るなっていうね、ちょっとした、こういう困るなっていう企画がね、 横行してるなと思うんですよ。
キーボードについては一つ完全な解決策があるんですけど、
お、
あの会社によって NG なことはあると思うんですけど、基本的には外付けの自分専用のキーボードを持つことです。
なるほどね。
うん、
なるほどね。使い続ける。同じやつね。
そう。しかも、その、新偽ブランドで、まあ、なかなか潰れないだろうなっていう会社がいくつかあるわけですよ。
なあ、
確かに。そういう会社のを、しかも、複数持っておく。
何それ、潰れた時用ってこと、
まあ、壊れるかもしれないじゃないですか。
ああ、そういうこと。
うん。まあ、同じ会社でずっと同じシリーズだったら、配列も変わんないだろうっていう信頼はあるよね。
わかんない。突如。
あ。
経営陣が一掃した結果。
あ。いきなりカルロス・ゴーンが入ってきましたっていうことになると。
そうそうそう。無駄な気は捨てろみたいなね。そういう。ないとも限らないからさ。
経費削減ってことでね。
そう。まあ、キーボードの数が減るっていうね。
物理的に減らせば経費は減るんじゃないか。そうそうそう
同じキーで4個ぐらい持たせればいいだろ、機能をと。
ああ、
うん。そうかもしれない。
ソフトの力でなんとかしろっていう。
いや、なんかそれを言い出したら、それこそほら、ニンテンドースイッチだって、スイッチ1とスイッチ2で変わったら、だいぶブーイングですからね、そう。
ああ、もちろんそうですよね。
まあだから、ああいうものってほら、ボタン数増やす時点って、すごい英断じゃないですか、その。
ああ。
プレステ出した時のね、あのボタンの多さとかさ。
うん、
今までファミコンのコントローラーに慣れてたからみたいなね、人はさ。
あ、まあでもその前にね、スーパーファミコンが間あるじゃないですか。そのつまり、今までなかった、人差し指を背面で使うやつ、はいはいはい、LR が追加されたり、XY が追加されたりっていうのがあるから、まあそのあたりが増えるのは、まあ予定調和ですよね。
なくなる方向じゃないからまだいいか。
そうだね。
うん、
ほら、その後出てきたアナログコントローラーとかさ。
ああ。
そっちの方が革命的ですよね。
確かに。十字キーで表現できないものを表現しようと。
そうですね。
まあ、だからそういう、ね、なんか慣れてくりゃいいんでしょうけど、うん、慣れた頃にね、また変わってくるから、
うん、
不満があったんですけど、まあ、変わ、うん、なんか、他にあんのかな、ルール化した方がいいようなもん、
ね。だからほら、今度は新しい iPhone の OS がまたリリースされますけど、
ああ。
まあ、特別ね、根本的なところは変わんないでしょ。
まあ、それで言うと、だからあれだよね、ホームボタンがなくなった時は革命だよね。あ、
そうだね。
困るよ。
うん。
あれは正直不便なんですけど。
しばらくの間、ホームボタンを押すジェスチャーをしちゃいましたよ、
ね。そう。押すんだよね。
うん、でも、今となっては逆にホームボタンを押す方が煩わしいですよね。
ああ、そう。
だってほら、SE がもう出ないでしょ？
私は古い SE を使い続けてるんで。
ああ、もうだから、もうあれはもうディスコンティニューですよ。
ああ、これを持っておかなきゃいけないのか？ホームボタン好きは。
そう。iPhone16E が出た時点で、もう SE は出ないことが確定してしまったので。
ホームボタンとはおさらばですよ、と。
おさらばです。もう未来永劫戻りません。
いやね、そういうさ、結構あるわけです。ああっていうね。これはあった方がみたいなのがあると思うんだけどね。うん、まあ、便利になっていると主張されてはいますけどね。使う方としちゃうさ。
まあ。
慣れてきてる。慣れてるから困っちゃうんですよ。
まあでもほら別に黒電話が携帯電話になったところでね。
あの、
今更回すダイヤルじゃないと困るんだけどってことはないじゃないですか。
まあ、タイムスリップしてきた人以外はね。
あ、大丈夫。そうだね。
まあ、わかりました。まあ。そういう細かいね、あの文句を言うなっていうのが多分大多数の人が言ってることだと思うんですけど。
そうですね。まあ。
なんだろうね。まあ、そういうのが売りになることもあるよね。そのなんか。
ああ。
だから、あえて物理ボタンを残しました携帯とかさ、ここもね。
あ、多分、まあうん、最初の話に戻るけど、車なんかは結構そうですよね。
あ、そうそう。いや、なんか、全部ほら、なんかでっかいスクリーンみたいにしてみたら、また戻ってきてるらしいよ、その物理ボタン。
そうなんですよね。なんか事故率高いかなんかで、うん、やっぱり物理的に戻しましょうみたいな。
だってさ、あの、目、なんでか、目、何、見ないで押せないんだよね、ああいうスクリーンって。
だよね。
やっと気づいたか。
だからほら、ね、今日本の法律だと、ながらスマホは完全に道交法違反じゃないですか。だから全部口で操作しろみたいなことも無理じゃないですか。
うんうん、そうね、そうね、うん。だから、もっと頭がいい AI ならいいわけだよね。
あ、そう、全部ハル9000みたいになってくれればいいんですよね。
まあそう、車も運転してくれるから、タクシーみたいなもんだからね。ナイトライダーみたいな感じだよね。
ああ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。 番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方参りましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月6日、ギズモードジャパン。AI スタートアップ、まさかの人力だった。
おお。
ピザを注文するのと同じぐらい簡単にソフトウェアを開発すると歌っていたロンドン拠点の AI スタートアップ企業のビルダー .AI。かつて15億ドルもの評価額を受けて、さらにはマイクロソフトやカタール政府系ファンドの支援まで受けていたこの企業が破産を申請しました。
うん。
理由の一つは AI に任せていると思われていた作業が実は約700人ものインド人エンジニアによる人力作業だったことが発覚したからです。例えば2019年にザ・ウォール・ストリート・ジャーナルはビルダー AI が提供したソースコードの大部分がエンジニアによる手書きであることを暴露しています。さらに2024年後半の売上見通しが 25% も下方修正されるなど資金の流れについても不透明でした。そして2025年2月に新 CEO として就任したマンブリート・ラティア氏が財務記録の虚偽記載を暴いたのが決め手になり破産申請と相なったということです。
うん。
AI を利用したこの手の高見えマーケティングは AI ウォッシングと呼ばれているということです。
AI。
AI だったと思ったら人力だったっていうやつですね。
飯田昭夫さんとかがね、頑張って。
イニシャルがね。
ニックネーム AI だよ、ね。
そうね。飯山明義さんをはじめ。
そうそう。みな、うん、イニシャルが AI の方をいっぱい取り揃えてますんで、うちはと。
そうですよね。
大丈夫ですってね。
イングウェイ・アンドレアさんとかも含めてね。うん、世界中の AI さんを。それだったら、まあ嘘はついてないぞっていうね。
AI によるね。うん、ビルドしてます。AI ビルド。確かにそうだよ、と。
嘘はついてないけど、効率は良くないよね。
いやーと、まあ、わかんないけどさ、これ、それでも、集まるんだから確かに、ずっとは無理だけど、うん、一瞬儲かるなとは思ったんだろうね、多分、ね。
ああ、最初はバレてなかったんだろうけどね。後からバレたんですけど、要は今 AI ってつけると何でもかんでも高見えすると。
それなんかあれだね、昔のナノってつけると何でも良かったってのと一緒だよね。
ナノテクノロジー。今ちょっと前だと日本だと SDGs とかね、環境に優しい系。
そう。そっか。だからまあ、別にそのままでも良かったんだけど、AI ってつけた方が同じビジネスでもお金が集まってくるよと。そういうことなんだけどね。
そうですね。AI 技術を導入しますって言うだけで株価が上がるみたいな。
バブルだね。
バブルですよね。そのうちの、まあ、そうね。10分の9は潰れるんですよね。
うん。そうか。まあでも、ね、一瞬でもこれ儲かれば、うん、資金の流れも怪しいっていうから、どっかに持ってっちゃったかもしれないしね。
そうだね。どっからが流れていくんでしょうね。
まあ。
だあれですよ、今、関係ない会社がいきなりビットコイン買いますみたいなことやってるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいう感じに近いですよね。
AI でビットコインを買いますみたいな。
ああ、ね、それも当然あるだろうね。
もう、すごいことになっちゃうね。やっぱりこう、うん、ちょっと結局みんなが最後の最後まで理解できていないものだからだよね、多分。
ああ、そうね。なんかすごいらしいぞっていう。
うん。結局 AI にしても、やっぱりブラックボックスってとこはどうしても残るからね。から、なんとなくなんか許されちゃうというかさ。
そうだね。うん、なんとなくそれっぽい結果が出てくるからね。
だからなんですかね、ちょっとこう、あまりに完璧じゃなくっても AI ですからっていうのでなんとなく許されちゃうしとかさ。
ああ、そうだそうだ。
ね、なんかこう、ありもあると思うんだよね。そのなんか、ちょっとね、そこでも許されるとか、怒ってもしょうがないっていうか、AI 相手に。
ああ。
人がやってますって言ったら、途端に怒ると思うんですよね、これ。バグがあったりしたらさ。
そうか。まあでも、うん、なんたら、上場してたりすると、そういう無責任な発言は許されないですよね。
まあまあ、そうかね。だけど、うん、いや、ほら、ベンチャー相手にはベンチャーだし、その、なんていうの、これもまた、その、過渡期であるみたいなこと言えるじゃない、その、成長のさ。
そうね。まあだから、乗らないのも株価下がるし、だったら逆に適当に乗っといた方がいいだろうみたいな。
っていう判断があってもね。
おかしくないですよね。うん。だから多分、そろそろあの、緑虫の会社が AI を導入するだろうね。うん。
6月6日 NHK 教員が児童を盗撮未遂逮捕、
うん、
福岡県の小学校に勤務する教員35歳が去年勤務先の教室に小型のカメラを設置し着替え中の女子児童を撮影しようとしたとして逮捕されました。校内の別の場所にあるプールの女子更衣室に小型カメラが設置されているのが見つかり、警察がカメラに入っていた SD カードを調べたところ、今回の逮捕容疑になった教室に容疑者がカメラを設置する様子などが映っていたということです。
うん、
警察によると調べに対し、カメラを設置したことは間違いないが、授業でモンシロチョウを観察するのに使う撮影機器を試すためだったなどと話していて、容疑を一部否認しているということです。
ああ、なるほどね。
まあ、野外カメラみたいなもんですよね。
そんな教室に話すんだっけ、モンシロチョウっていうね。
更衣室にモンシロチョウは来ないですよね。
幻影が見えてる可能性がある、
ね。幻ですよね。あの、定点カメラって、あの、赤外線センサーかなんかついてて、音源がカメラの映る範囲内に入ってくると、自動的に撮影を開始するみたいなやつですよね。
そうか、
ね。モンシロチョウは映らないですよね、それ。
そうだね。
なんか別の仕組みなんですかね。
いや、ずっと撮ってますと。
あ
撮り続けて。
そうか。まあだからバッテリーさえ確保できればね。
これ、電源直付けですね、みたいなね。
あ、そうですよね。
裏から撮ってる。
盗聴器針にコンセント直つなぎですっていうことになって
る。そう、すごい。ストリーミング再生できちゃうみたいなね。
ですよね。どっからでも確認できるんでっていう。
もうちょっとさ、密かにね、うん、見えないところでどうやらいじめがあるらしいんで、私は解明すると。
なるほど。もうちょっとそれっぽくね、
うん、
言い訳するにしても言い方があるだろうっていうやつですよね。
そう。本当に陰湿のね、いじめが多いんです、最近はと。
どうやらこの女子更衣室が、そのいじめる現場らしいと。
そう。もう証拠をね、うん、証拠を突きつけないと最近はダメなんですと。
あ、ぐのでも出ないようなね。
そう、
うん。まあ小学生相手に問い詰めてどうするんだとは思いますけどね。うん、6月4日 IT メディアヘビメタライブできる葬儀場。
おお。
埼玉県にヘビメタルのライブができる葬儀場が誕生します。葬儀をすると縁起が悪いとされている友引きの日に限ってライブハウスとしても開放するということです。葬儀場を運営する埼玉葬儀連盟の代表取締役がヘビメタ好きなこともあって、コロナ禍でダメージを受けていた音楽業界向けにオンラインライブ配信施設としての利用も見込んでいます。テスト運用を経て2023年からライブ会場としても開放しました。ジェットエンジン並みの音量に耐えられる防音設備や音響、配信設備、3面 LED ビジョンを備えたスタジオを整備。収容人数は30人ほどだということです。
ああ、なんだ。葬儀だと思ったけど、そうじゃないんだ。
そうじゃないんですよ。ヘビメタ葬をやるわけではないんですよね。
違うのか。ヘビメタ好きのね、最近、個人が多いんで。
あ、ちょっと。そうですよね。
送り出すのには、公園施設が必要だと思ったのかなと思う。
ヘビメタを好きになった人たちがそろそろ死ぬ頃だからと。
ヘッドバンキングしながら、こう、何ですか、棺桶も揺すりまくる。
そう、棺桶をモッシュのように運んでね。
いいと思うんだよな。
ステージから棺桶を投げると、観客がそれを後ろに運んでいくっていう形で。
そう。
うん。
ジュッカンっていうね。
ああ。
いや、いや、なので、ちょっと私もこれ、いや、デスメタルとかだったら相性いいなと思ってたんですけどね。
そうですね。まあ、デスに至るメタルだったっていうことで。うん。
案外流行るんじゃないかなと思いました。
まあでも、まあ似たようなことやるみたいですよ。葬儀の際には LED ビジョンで棺を囲うように思い出の映像や景色などを投影できると。
あ、この、だから最上の設備としてももちろん活用できるんだから、
そう。
良くなったとね、いろんなことできるようになったわけだ。葬儀としてもね。
だから、ライブ配信することもできるんで、リモートでもお葬式ができると。
いやー、すごいね、これ。
ね、うん。
まあ、ライブ感はあるか、
うん。そうですね。遠方にいるご家族に。
そうか。まあまあ、需要はあるだろうね。
そうだね。うん。だまあ、いずれね、同時開催っていうことも。なくはないんじゃないか。
そうか。まあでも、 他の別にね、あれですよね、メタルに限らないもん
ね。あ、そうだね。たまたまその代表取締役がメタル好きだったんでってことですけど。
だけどね、別に爆音系のものなんでもいいですと思
う、ね。音が大きいのに耐えられるっていうのはね、大は小を兼ねますから、いくらでもできますよ。
あれもいいじゃない、だから。あの、爆音映画祭をここでやるっていうのね。
ああ。そう、足りないのはスクリーンだけだからね。
ゾンビ映画やるとかさ。
ああ。
すごい盛り上がるな、ここはっていう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月4日、カラパイヤ。ドリアン持ち込んで清掃料が請求。
あ。
2025年5月26日、シンガポールを旅行した中国人女性が中国版のインスタグラムに写真を投稿しました。宿泊したホテルからのメッセージのようで、そこには、ハウスキーパーはあなたの客室でドリアンの匂いを確認しました。客室の清掃のため、200シンガポールドル、約2万2000円を請求します。とありました。
うん。
宿泊施設や旅客機など密室にある場所では、匂いの強烈なドリアンの持ち込みそのものが禁じられているケースが多いということです。しかし女性はそんなことを知らず、友人と散策の途中で見つけた屋台でドリアンを購入。近くに座って食べられる場所がなかったので、深く考えずに自分のホテルの部屋に持ち帰り、そこでドリアンを味わったということです。びっくりした彼女は SNS で情報収集を開始。すると多くの中国人が東南アジアで同じ体験をしていることが分かったということです。中には持ち込む前にホテルのスタッフが気づいて止めてくれて、清掃料金を払わずに済んだケースもありました。彼女は知らなかったことをホテル側に伝え、清掃料を少し負けてくれるように交渉し、ホテル側と口論になったということです。しかし、ホテル側の答えはあくまでもノーで、部屋は専用の業者による清掃が必要な状態で、匂いが残っているため、数日間は使用できないと言われたということです。さらに、他のホテルなら300から500シンガポールドルが請求されるそうで、200シンガポールドルなら安い方だとも言われたということです。
これ書いてあるもんね。
あるね、うん。やっちゃいけないことのイラスト付きのやつ。
イラストに書いてあるよ。ドリアンイラストついてるもんね。
バツマークがね。
うん。あれは確かにわかりやすいよ、う
ん。ピクトグラムで書いてあるもんね。
空港とかね、
うん。ありますよね。ノードリアンエンターっていう。
おー、だから、そもそもさ、販売しちゃいけないんじゃないかって気がしてきたよね。
ああ、まあ地元の人は食う分にはね。
だけど、なんですか、こう、自家消費のみっていうかさ。
あ、そうだ。だからまあ、相手が観光客だったら売らないとか？
もしかしたらその場で食べてくださいと。
あ、そうだね。カット済みで。
でもさ、そこってそこ、その店の周辺ってずっと臭いってことでしょ、でも。
あ、そうですね。屋台が近くにあれば。
だからなんかドリアントックみたいな感じにしてさ、もうこの区域しかダメみたいなさ。なんか、埋め立て地の一角にあるみたいな。
ああ。スクールゾーンみたいにさ、道路に色つけてほしいよね。
そうそうそうそう、こっから、もうドリアンはダメです。ね、
ああ、そうそうそう。
住居からなんか500メーター離れないとダメとかさ。
そうです、そうですね。うん。学校の近くに風俗店を建てちゃいけないのと同じで。
うん、むしろドリアンの方が悪いっていう気もしますよね。
ああ。
ね。
でも、まあ、うまいことはうまいからしょうがないよねっていうことですよ。だってほら、そこに行かなきゃ食えないじゃないですか、ドリアン。
そうか。そうだね。確かにね。
うん。
これあれだね。
はい。
やっぱり日本の農作業技術でさ、匂いのないドリアン。味はドリアンだけど。匂いのない納豆を開発したじゃないですかと。
ああ、匂わ納豆の力でっていう。
同じことはできませんかと。
どうなんだろうね。匂わ納豆がうまいのかどうか知らないからさ。ドリアンから匂いが消えるとうまいのかどうかっていうのもちょっとわかんないね。
無臭ニンニクと一緒ですよと。
ああ、それも食べたことないな。美味しいですか？
いや、どうなんだろうね。確かにあんまり。いや、一応味はするんでしょ。さすがにニンニクの。
まあ、味覚だけでね、うん、対応するならば。よく言うじゃないですか。鼻つまんで食うと味気ないっていう。
そうか。だから、ドリアンも、そういう意味では、匂いがないと、あの味ではないと言われれば確かにそうかも。
そうなるんじゃないですか？
ドリアン、あれだ。
はい。
ドリアン対応のファブリーズを開発するべきですよね。多分今のところできないと思う。あれ。ファブリーズの対応で外だと思います。ドリアン。
現状のファブリーズではね。
うん。そうすると、ほら、なんですか、最近ほら、リセッシュとか、ああいうのとかも、CM すごいじゃないですか。だから、ドリアンも消せるって言ったらもうかなりズバ抜けると思う。え、これもみたいな。
ああ。そうだね。普通の人が知ってる匂いの限界ですよね。
そっちの方向にさ、競争加熱したら面白いよね。草屋とかさ。
普 通の人が滅多に体験しないであろう匂いだけど、まあそこまで消えるんだったら普通の生活の匂いなんかイチコロだろうっていうね。
もう突き詰めていく、もう競争としてはさ、そっち行くしかないもんね、だってね、だって。
大を小を兼ねるってことで。
もう、ぜひやってもらいたい。
うん、現実的には匂いの成分が違うだろうっていう話ですからね。
でもドリアンなんとなくアンモニア臭っぽい気もしなくもないんだけど。
まあドリアン臭は原因が何なのかは知りませんけども、まあ P&G に調べてもらおうってことでね。
そうそうそうそう。
はい。6月4日、NHK、マンモスの牙を販売、4人を逮捕。ワシントン条約などで取引が規制されている象牙を法規制のないマンモスの牙などと偽って販売したとして、警視庁は埼玉県の販売会社の元社長らを逮捕しました。
うん、
警視庁によると、2022年から2023年にかけて、象牙製品をマンモスの牙だとか、象牙風などと偽って、インターネットのオークションサイトで合わせて12万円余りで販売していたとして、不正競争防止法違反の疑いが持たれています。うん、またこの会社は象牙製品を取り扱う登録事業者でしたが、象牙を分割した際に必要になる管理表を作成していなかった疑いも持たれています。
お、
環境省によるとマンモスの牙は象牙と材質が似ていて、加工品の場合識別するのは非常に難しいということです。この会社ではオークションサイトで少なくともおよそ1億9000万円の販売実績があったということで、警視庁は不正な取引を繰り返していたと見て調べているということです。
へ、
つまり象牙は今生きてるから規制されてるけど、マンモスはもう絶滅してるんで規制がないんですね。
まあ化石を取引してんだもん。
そういうことですね。
なるほど。
そういうふうに偽っていたと。
でも買う方は知ってて買ってんだった。
ああ、そうかもね。
てか、うん、どっちが貴重なのかよくわかんないんだけど。むしろマンモスの方が高いんじゃんのか、素人目には思うけど、そうではないのか。
まあね、まあ、実は化石とかは結構ね、インターネットショッピングで買えますからね。
そうか。
マンモスもたくさんいたんだとすれば、そんなに貴重じゃないのかもしれない。
とはいっても数限られてるでしょうね。
まあね、これ以上増えないし。
だから、ちょっと私にはその象牙の魅力ってのはあまりわからないですけど。
まあ、未だにね、ハンコとかも含めて、加工品にするのにいっぱい取引されてしまっているということですよね。
他の角じゃダメな
の？ああ。他の角も規制をされてるじゃないですか。サイとかさ。
ああ、だからなんか、いや、いわゆる害獣駆除みたいのでさ。
あ、
規制されないような。
ねえ。まあ、例えば鹿の角なんか毎年生え変わるから、ガンガン使ってもいいんだけど、細いじゃないですか。
木の枝みたいだね。
だから、象の牙ぐらい太いもので、まあ、数に制限がないものって言われるとちょっと思い浮かばないよね。
カピバラの牙とか。たくさん見て、こう。
カピバラはまあ月種目だから毎年生え変わる。てか伸び続けるのか。
とか。
そうか。だけど親指の爪ぐらいしかなさそうだよね。
ミニハンコです、ミニハンコ。
かなりちっちゃくなっちゃうよね。でかいやつは大体その規制が入るんですよね。なんとかバイソンとかさ。
まあそうだろうね。
うん。あ、ヘラジカ。
ああ、でかいじゃん。
あれはいけるか。
取るのが大変なのかもしれませんけど、
ね。そうだね。命がけだね。
そもそも。いや、別に、もはやさ、なんだろう、これ、何ですか？例えば、虫歯の詰め物とかと同じ世界じゃないですか。歯をこう、に似せたものが作れる時代だからさ。
そうだね。
のじゃなくていいじゃないですかと。
そう、だけど、そうじゃない本物の方に価値を見出す人はまだ、まあ、いっぱいいるわけですよね。
裏物ですからね、裏物ね。
そうそうそう。だって実際さ、角なんてのは人間の爪と同じで、ケラチンでしょ？
うん、
別に特別な成分が入ってるわけじゃないわけですよ。
ね。
だからまあ、価値があるわけじゃないんだけど、みんなが欲しいって言うから価値が上がるわけですよ。
いや、まさに昔の原始時代でしょ、なんか。
あ、
マンモス取ったどーみたいなこと、象徴じゃん、あれ。あれを持ってる、首からあれを下げてるやつは強い。
ああ。そうだね。あれを直に取れるぐらい強いか、あれを献上されるぐらい偉いかってことですもんね。
ああ、そうね。そういうことじゃん。だからさ、うん。やっぱそういうのがなんか結構さ、こんだけ時代が経ってもあるんだね。
その価値観ですよね。
残っちゃってんじゃん。レアっていう意味ではね。
だから、まあ、サイの角とかを漢方薬にしたりとかするのもそうだけど、まあ、それをありがたがる価値観が、いつまで残るかですよね。
オットピンとかね。
ああ。そうだね。
あれはネーミングで言ってるでしょって気がするよね。
今やバイアグラがあるのにっていう。
そう。なんか、こっちの方が 重だし、みたいなさ、人は貴重なものはいいものだっていうバイアスがかかるからね。
そうだね。だ、まあ、あと他の人が持ってないとかそういうのもね。
そう
だ
ね。それはあるね。
あるよね。やっぱほら、俺オットセイのチンコ食ったことあるんだぜって言われたらちょっと話聞きたいじゃないですか。
いや、むしろ聞きたくないだと。距離を取りたいけどね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月5日、ABC ニュース。メール受け取った男性、電子マネー騙し取られる。
うん、
滋賀県警公課所によると、今年2月、72歳の男性の携帯電話に、タレントのタモリさんのお金を受け取ってください。タモリさんは現在病気で、預金を渡す相手を探していますというメールが届きました。男性は配送責任者を語る人物とのメールのやり取りの中で、お金を受け取る際の手数料が必要、電子マネーを購入してカード番号を送るようになどと言われて、今年2月から5月までの間、50回以上にわたってコンビニなどでアップルギフトカードを購入して番号を相手に送信し、約225万円分の電子マネーを騙し取られたということです。男性の息子がメールのやり取りを詐欺と疑い、公課所に相談して事件が発覚したということです。
前もあったよね、タモリさん。あったよ。
タモリさんも標的になるんですよね。
やっぱ、配るおじさんがいけないんだよね。
まあ、一回やっちゃったからもうね。
あるかもって思っちゃうわけじゃん。
うん、そうなんですよ。
あれは罪深いな。
タモリさんももう今年80超えてますから。
ねえ。
そろそろ遺産整理に入るんじゃないかと。
配る頃だろうと。いや、ちょっとやっぱあの配るのはちょっとね、良くなかったですよね。
ねえ。だから、72歳ってことはいいとも世代じゃないですか。
まあ、そうだろうね。
ってことはやっぱりいろいろ考え深いわけですよ。
だったら、より一層さ、遺産狙いってどうなのって気がするけど。
ありえねえだろっていうね。
少なくとも、電話かかってきていいともって言わないと振り込まれないとかさ、その仕組みに騙されたら私もそれはしょうがないと思うよ。
受け取ってくれるかな？
そう。いいとも
ああ
じゃあ買ってきてください
っていうさ。誰かいただきましたロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月7日北海道ニュース UHB。 公園で鎖をぶん回す男。公園で鎖を振り回していた25歳の男が職務質問を受けて、刃渡り10センチの折りたたみ式のナイフを隠し持っていたことから、銃刀法違反の現行犯で逮捕されました。警察によると、5月31日の午後1時頃に、通行人から、鉛がついた鎖を振り回している男がいると通報がありました。現場に駆けつけた警察官が、公園の中にいた男に職務質問。所持品を検査したところ、男のリュックサックの中からナイフが見つかったため、その場で逮捕しました。調べに対し男は、スリルを味わいたかった、などと話している、ということです。
いや、スリルって、どういうスリルなんだ、これは。あれは漫画でしか見ないけどね。
鎖がまね。ご丁寧に、先っちょに鉛がついてるんですよね。
飛ばしやすい。
飛ばしやすい。だからまあ、もしかすると反対側には鎌がついていた可能性が。うん。ナイフどころじゃないんじゃないかっていう。
いや、本当にあれは、ね、漫画では見ますけど。
売ってるのは見たことないよね。
作ったんかな。まあ、売ってんのかもしんないけど。
ああ、そうか。でも、鎖と鉛だから、ホームセンターに行けばどっちも揃うよね。
やろうと思えばね。
うん。庭を、まあ、例えば誰が入ってこないように守るための鎖と、あと釣り用の重りですよね。組み合わせれば鎖釜になるんじゃないか。
ただね、扱いはかなりむずいと思うんだよね。
難しいよね。
相当な鍛錬が必要っぽいもん。
ねえ、だから小学生がバケツを振り回して水がこぼれないみたいなレベルじゃないからね。
なんとなく少林寺とかに入門しないとダメなんじゃないかって気がするもん。
ああ、そうだね。
ちっちゃい頃から。
確かにそうだ。あ、そうか。ナイフは銃刀法だけど、鎖鎌、その鎌がついてなければ、銃刀法にならないのか。
まあ、武器と思うはできないでしょ。武器認定されない。そう
だね。だから逮捕容疑はナイフなんだ。
そう。でも、明らかにこっちの方が危険だと思うけど。遠距離だしっていう。
ああ。 そうだ、ナイフは避けられる可能性があるけど、鉛の方はぶつかるだけでアウトだからね。
ナイフはだって近づかなければ一旦いいっていうのはあるけどさ。
そうだね。距離が
取れる。突進されても行けばいいけどさ、あれは無理、結構な飛距離でしょ？
飛ぶよね。
攻撃範囲。
うん。
うん。作った方がいいね、法律にもね。
あ、そうだね。銃刀法の抜け道ですよね、これは。
そう。
うん。
漫画に登場する武器は全部ダメ。
そうだ。服部くんが持ってたらアウトっていうことで。
基本的にはもうそれは武器ですっていう。いや、重くつきの、その、鎖に関してはさ、言い訳できないもんって。
あ、他に使いようがない。
まあだから、船に使う怒りですとかさ、そういうレベルでしょ。まあ、それぐらいだよね。
そうだね。その鎖単体だったらまあいろいろあるだろうし、うん、鉛単体でもなんとかなるかもしれないけど、組み合わせちゃうとね。
そう、うん。かなり限定的な用ある用途ですよねってなっちゃうね、うん。
ちょっと日常生活で活用パターンが見つからないですよね。
そうね。
タレコミいただきました。ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月7日、RKB 毎日放送。建造物侵入、男を逮捕。6月7日の正午過ぎ、福岡県に住む女性から不審な男性が入ってきていると110番通報がありました、うん、女性が住んでいた建物は1階が倒産手続き中の会社の事務所で2階が自宅部分になっていて、軽トラックが砂利を踏む音を聞いて防犯カメラの映像を確認すると不審な男がうろつく姿が映っていたということです、うん、約15分後に駆けつけた警察官が建物の裏にある花壇からアマリリス1本を引き抜こうとする男を発見し、うん、建造物侵入と窃盗未遂の疑いで現行犯逮捕したということです。
お、
逮捕されたのは50歳の男で、取り調べに対し倒産した会社だと聞いたので花を持って行ってもいいと思って入った、友達にあげたり自分で育てたりしようと思って盗もうとしたなどと話しているということです。事件当時男のそばからは12本のアマリリスが入った男のものと思われるプランターも発見されていて、警察は窃盗未遂の疑いでも捜査しているということです。
アマリリス好き、
ね、アマリリスね、
まあ、うん、心優しい感じはするんだけど、ね、
倒産したってことはこれも枯れちゃうんじゃないか、
誰かが引き取らないとダメだろうと。
ああ、そう。だって事情を知らないんですよね。2階に住んでるんですよ。ってことは、庭木のお世話はまだできるんですよ。
自分勝手に一直線な人なの
か。あ、そうだね。だから、まあ、うん、毎日ここのそばを通っていて、アマリリスが綺麗だと。
ああ。
で、ある日、この会社潰れたの？アマリリスどうなるの？っていうことでね。うん。
申し出てくれるならいいんだけど、勝手に持ってちゃダメですよ。
あ、そうだね。ちょっとすいませんと。お宅のアマリリスどうなっちゃうんですかっていう風に聞いてくれればよかったんですけどね。
ああ、売りに出されますよ。
ああ、そうだ、これも債権者に持っていかれるんですよっていう。
そこで、わかったと。私が買おうとかね、そういうさ。
観光庁オークションまで持てばね。
持たないよ。
ねえ。
うーん。
しかもまあ、プランターまで持ってきてますから、ちょっと言い訳はできないですよね。
ああ、まあ、その場で植え替えると。
そう、男のそばからは、12本のアマリリスが入ったプランターがあったと。
もう、あるんだ、12本。
その土だけ入れたプランター持ってきて、植え替えてたんでしょうね。
もうすでにね。
うん。で、これ、軽トラックの音が聞こえたってことなんで、そのプランターを積んできたんでしょう、きっと。
そうだろうね。
うん。
いや、アマリリスってその市場価値は私わかりませんけど、
はい、
別に売る目的とかじゃやっぱないのかな、本当にこう。
そうですね。調べに対しては、うん、まあ、友達にあげたりとか、自分で育てたりしようとしたと。
そこだけ見ると心優しいおじさん
の。そうですね。うん。心優しいけども、まあちょっと盲信なところがあるっていう。
穴のためになると、お前が見え、周りが見えなくなっちゃう人なんですよ。
あ、そうですね。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月8日、RKB 毎日放送。キャバクラで無銭飲食、男を逮捕、
うん。
5月、福岡県のキャバクラ店で、代金を支払うつもりがないにもかかわらず、約22万円分のサービスを受けた上、お釣りとして現金約13万円を受け取ろうとしたとして、21歳の男が詐欺と詐欺未遂の疑いで逮捕されました。
うん、
男は5月1日の午後11時半頃から翌2日の午前0時半頃までの間、キャバクラ店を一人で訪れて、実際には振り込まないにもかかわらず、インターネットバンキングで35万円の振り込みが完了したと表示された画面を従業員に見せて、シャンパンなどの酒類の提供や女性従業員による接待などのサービス合計22万4千円分を受けた上、事前に振り込んだとする35万円分から代金を引いた現金12万6千円分をお釣りとして要求した疑いが持たれています。
うん、
店側が入金が確認できたらお釣りを返すと話すと、男はこの日は帰宅。その後も入金が確認できなかったため、店側は5月9日に被害届を提出しました。
うん、
警察はその後、防犯カメラの映像などから男を特定し逮捕したということです。
うん、
取り調べに対して男は、そうした事実はあるが騙すつもりはなく、未払い分もそのうち折り合いをつけて払うつもりはあった、などと話し、容疑を否認しているということです。警察は男が見せたインターネットバンキングの取引画面が本物かどうかについても、裏付け捜査を進めているということです。
折り合いをつけるってすごい。
今のところね、ちょっと目処がついていない感じが。
いやー、まあでもああいう振り込みまで先にさ、その店に振り込むってこと？
そうですね。
そんなシステムないからね。
なかなか直に振り込んでから飲みに行くっていうのはないですよね。
すごいね。なんか確かに、いや、わかんない、そのなんていうの？ QR ペイメントとかもあるけどさ。
はいはい。
まあそれをうまく悪用すればってことだね。
まあ、やろうと思えばそういう方法もあるんでしょうけどね。
見せたと。
うん、まあこの場合は、インターネットバンキングのアプリかなんかで、35万円をこの店に振り込んだっていう完了画面を見せていたと。うん、
すごいね。
で、22万円分飲んだんで、お釣りをくださいっていう。うん。
すごいね、これは。
一挙両得に行こうとしたんですね。
まあまあね。うん、それぐらい、あれなんだろうね。なんかこう、うん、自信満々にやるには確かにその方がいいよね。
あ、そうだね。俺は金持ってても支払ったんだと。
むしろお釣りをよこせ。
そう。うん。振り込み済みだ。
でも、まあまあ、わかんない。夜中だからね、着金も確認できませんとなれば確かにそうなるわけか。
そうだよね。振り込みは予約できたかもしれないけど、実際にお金は動いてないわけですよね。
そうだよね。
うん。
で、究極的には振り込んですぐキャンセルとかもしかできちゃうかもしれないしね、そんなの。
ああ、そうか、うん。アプリによってはできるかもしれないね。
ねえ、なんかそういうのも悪用できそうじゃない。やっぱ今後そういうのもあるから、なかなかね、実感がないもんね。QR ペイメントで受け取ったとしてもさ。
そうだね。
お店としても。
うん。だからまあ、やっぱり現金ですかね。
やっぱ現金は割引しますよ、の世界でね。
そう。タレコミいただきました。ペニーさん、ゾンさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月9日、読売新聞。ひったくり、インド人らを逮捕。
うん。
埼玉県警は9日、インド国籍の容疑者31歳ら、外国籍の男4人を強盗致傷容疑で逮捕したと発表しました。発表によると4人は、共謀して3月14日の午後に、路上で派遣会社の社長の男性52歳の顔に、スパイスのような粉を塗るなどして目に怪我を負わせて、現金の入ったビジネスバッグを奪おうとした疑いです。男性が抵抗したため4人は何も奪わずに逃走しました。県警幹部によると、バッグの中には従業員に支払う給料のための現金約780万円が入っていたということです。当時男はこの派遣会社に勤めていて、給料の搬送方法や時間を把握していたと見られているということです。
いやー、やっぱりスパイス攻撃か。いや、これ。ちょっと申し訳ないけど、
はい。
私がこの番組で言いそうなことだからね。
ああ。
インド人によるって言った瞬間に思いついちゃうもんね。まさか本当にやられるとちょっとね、困っちゃうんですよね。
まあ、事実は小説よりもきなり。いや、
ちょっと困っちゃう。まあでも確かにね、身近にあってる武器といえば。
あ、そうですね。まあ、自分たちの経験上、目に入ると痛いぞってことは分かってるわけですよね。
まあ、そうだろうね。
うん。まあね、初めからこっちで育ったわけじゃなさそうですから、地元では、まあ、喧嘩の時にスパイスを投げるみたいなこともあったんでしょう。あれで行こうと。
そうだね。うん。うん、
ターメリックが一番痛いみたいな。
スパイスの扱いには慣れているんだと。もう、それに変わるもんとしたらもうあれぐらいだもんね。なんか熱々のチーズナンを顔にくっつけるぐらいしかない。目隠しに。
ああ。 まあでも、インド人あんまナン食べないんですよね。
そうか。
チャパティですよね。
チャパティか。
はい。あとはまあ、ラッシーをかける。
もうさ。うん、あえて高コストな気がしてきたけどね、だんだんね。もう水でいいんじゃねえのかっていう。
わざわざね、その製品をかけるのはコストは高いですよ、確かに。
なんでそんなに、うん、なんか、自分の文化を主張してくるんだろうってなっちゃう
から、ね。どうなんだろう、例えばこれはさ、その、殴るとかよりもダメージは少ないんじゃないですか。
まあ、まあ、水で洗えば、まあ、確かにそうね、うん。うん。一瞬なものですよ、と。
そう、目くらましになれば何でもよかったのかもしれないけど、やっぱ身近なものってことで。
目くらましでさ、もっと人に怪我をさせないで、うん、インドっぽいものって言ったらいきなり踊り出すがいいと思うんだよね。いきなり。そしてその目を奪われてる時に誰が、もう一人が後ろから取るんだったら、ああまあまあ平和的だし、もうちょっとこの、やられたなっていうさ。
そう、目を奪われてしまうってことですよね。うん、素晴らしいダンスだってことになれば。
やっぱり突如踊られるとね、うん、一瞬ひるむよね。
まあ一人じゃちょっとできないですよね。
だからやっぱ10人ぐらいでこうね。
やっぱ十字を並んで追い尽くすぐらいにしないと。
そう、 うん、そういうのだってインド料理店に流れてるでしょう、ね、ミュージックビデオみたいなね。
後からどんどんどんどん追加されるっていう形でさ。
そうそうそう。もう
ダンサーがどんどん増えていくっていう。
あれ。
あれ。で、囲まれたと思ったらバッグがない！
そうそうそうそう。
っていう形にしていけばね。
気づくとバッグではなくチーズナンを逃げらされていたと。
すり替えもしているっていう。では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
6月23日、神奈川県、午後3時5分頃。児童が男に12億円当たったんだけど半分いる？などと声をかけられる事案が発生したということです。
まあねえ、
メガビッグですよね。
いいんじゃない？それは。
うん。
そんな使い切れないからさ、ああ半分でいいんだ。
6億あったら何するのっていうことですからね。
ちょっとね、そういう意味では小学生やまあそうね。
小学生に6億円はね、途方もないですよね。
この駄菓子屋、全部買ってやるみたいな世
話だね。そう。土地ごと買い取るってことになるよね。
見るんだ、そうそうそう。それごとだよね。
でもどうでしょうかね。これ事件があったのは神奈川県横須賀市ってことなんで。
おー。
まあ、小さい店でギリ買い取れるかどうかってとこですよね。うん。都心だったら無理ですよね。
そうだね。そうだね。もう結構ね。土地代が高いのね、
うん。そうそう。昔からやってるから、そこに住んでいられるだけでっていう店ですよね。
そうか。
まあ、駄菓子屋なんか一切出てこないけどね、この事件には。実際には、まあ、12億円の半分をくれるっておっさんが現れたよと。
なるほど。まあ、景気のいい話ですね。
そうですね、うん。こんなことをしてくれるのは、ドラクエの魔王ぐらいですもんね。うん、世界の半分をあげるからどうだっていう。
ね。
うん。小学生にとっては12億円なんてのはもう世界ですよね。
そうだね。そうだね。だから、そういう遊びなのかな、おじさん。
あ、惑わしてくるっていう。
うん。
うん。道を誤るかどうか。
まあ、テストですよね、これはね。一瞬。
そうだね。ここで断る勇気を持てってことですよね。
わかった。全額寄付するよって言ったら正解。
なんで素晴らしい小学生だ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりスパイスをね、武器に奪おうとしたっていうのは、衝撃的でしたね。
そうですね。埼玉県に住むインド人ら4人。
まあ確かに日本人だったらわさびだろうな。
ああ。
確かに効くよって言ってた。
わさび、からし。まあわさびかな、やっぱり。うん。
あれ、ね、わさびを。うん、あれだと目じゃなくて、鼻に突っ込まれても多分効きますよ。
ああ、そうだね。うん。うん、目だと、まあ、最悪失明とかも考えられるけど、まあ、鼻ですよね。
ね。
うん。
まあ、でもこう。いや、それで言ったらさっきのあれもそうですよね。ドリアンだって使えるよね。
あ、そうだね。東南アジアの人だったらドリアンを投げてくるって形になるでしょうね。うん。なんせ、割らなくても外側もトゲトゲだからね。
そうだね。
うん。
ドリアンを鎖の話にくっつけて回してくる。
鎖ドリアンか。
嫌な武器だよ、
これは。そうだね。近づけないですよ。
近づけない。
うん。
いやいや、ちょっとね、確かにね、目の周りのものに、身の周りにはこう、案外武器になるものがね、ある。
アメリカ人だったらパイだしね。
あれ一番攻撃力低いと思うよ。各国の武器の中では。
ああ。
お笑いにしようとしてるだろう、思って。
ああ、ね。そうか。だからあれクリームじゃなくてミートパイだったらいいんじゃないですか。やっぱアチアチで。
ああ、そうか。
うん。
これあるね、
う
ん。
あ、そうか、シカゴピザだ。
ピザは危ないな。そうなんだ。だまあちょっとね、うん、まあ辛い系あるところはね、十分。
それね、あ、そう、だから南米の方が強いですよね。
そう。
うん、サルサソース。
そう。
うん、若盛りよりもサルサですよね。うん。
そうだね。うん。まあだけど、なんと言いますか。まあまあ、うん、あの、それしかなかったのか、あえて選んだのかっていうのちょっとね、気になるのね。
ああ、そうだね。まあ、給料奪おう、それしかないよって話に、多分4人で話し合いが持たれたと思うんですよね。
どれで行くっていう多数決があったんですかね。
どうやってやろうかっていう話し合いになった時に、スパイスかな、やっぱりっていう。
全員一致みたいな。満場一致でスパイス。
どうなんだろうね。この会社がカレー店を経営とかだったらば、スパイスですよね、やっぱり。
知ってるでしょ
う。うん。
まあ、そう。
まあ多分さ、その、今、たくさん移住してくる方もいらっしゃって、その、現地の人が買いに来るスーパーみたいなのあるじゃないですか。
そうか。そういうね、ここ
もインド食材店みたいなのがあって、うん、あるある、スパイスが手に入りやすいと。
そうね、言われて
る。いうこともあるでしょうね。
そうか。うん、
だからもしかすると多分、江戸川区でこういう犯罪が起きやすいっていう。
手に入りやすいと。
手に入りやすいですね。まあ
確かに昔は手に入らなかったでしょうからね。
そうだね。カレー粉っていうね、出来合いのものしかなかったと思ったら、もう今や自分で調合する時代ですから。
お。
ダメージコントロールですよね。うん、
でも使ったらよく見たら、あの、ココイチのココイチスパイスだったら嫌だけどね。全然こだわってないじゃん。手近にあっただけだねってなっちゃう。
ああ、そうだね。うんうん、自分たちで全然調合もしてない。うん、辛さも選べないっていう。うん、
まあね、ちょっとそういう意味では、あの、良くないですけどね、そのね、危ないからね。ああ、正直ね。
危ないし、食べ物は使っちゃダメですよ。やっぱもったいないし。
もうちょっとね、そうそう。やっぱり、さっきのね、そういう踊るはそうですけど、もうちょっと平和的にね、またガンダーからって言って騙すっていうのもちょっとあれなんだけど。
ああ。
まあ、あと、この人もね、あんまりちょっと大金を持って歩くのはやめましょうっていう、
ね。ああ、そうだね。まあ今時ね、取っ払いですよね、これ。
なかなかこの何百万持って歩いてる給料ってないよね。これ3億円事件の時のあれと一緒だから、ね。ね、東芝の社員のボーナス3億円が、みたいなね。ありましたけど。
まあちょっとね、ちゃんと電子取引に対応していこうっていう。
そう。
うん。インターネットバンキングで振り込もう。
まあそういう教えにもね、なりましたっていう。
ね。でも振り込み済みだっていう画面を見せてお釣りをせしめるって形で。
今度から大丈夫って悪用します。
はい、というわけでここまでのお相手はケイト、
ユージでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。